広報北名古屋令和5年12月号ナンバー213。今月の表紙は、雲一つない秋晴れの中、笑顔でポテトを頬張る子供を見つめるお父さんお母さんがとても印象的でした。家族で出かけられるイベントがどんどん増えてきましたねの写真です。市の人口世帯数、11月1日現在、総人口、86,209人、前月よりプラス80人、男性、43,154人、プラス48人、女性、43,055人、プラス32人、世帯数、38,420世帯、プラス103世帯。市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、閉庁日、土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、支援などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打水洪水地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、年末年始の業務案内3ページ、特集、心のバリアフリーに取り組もう4ページ、人権週間、パブリックコメントを実施します7ページ、お知らせします、市の家計簿8ページ、市表彰式、愛知県、市町村対抗駅伝競争大会10ページ2023後期障害学習講座11ページ令和5年度市民説明会家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額12ページ競争のまちづくり拠点整備ワークショップ新入学用品費を入学前に支給します。13ページ。段ボールコンポストと緑のカーテン SDGs。12月の納税。14ページ。環境化体験しました。市のゴミ量、生き物紹介。15ページ。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場19ページ。包括だより、エンジョイ改装法20ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し22ページ。暮らしの情報、講座22ページ。暮らしの情報、募集23ページ。暮らしの情報、お知らせ25ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談28ページ。フォトレポ、 フォトとレポート29ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期30ページ、市民記者レポートハンズ31ページ。以上でコンテンツを終わります。年末年始の業務案内3ページ。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。業務施設、可燃ごみプラスチック製容器包装収集、12月31日から1月3日まではお休みします。不燃ごみ収集、12月29日から1月3日まではお休みします。資源回収、1月のみ、次の一部地区の回収日を変更します。第1、第3月曜日の地区は、第2、第3月曜日、1月8日と15日。第1、第3火曜日の地区は、第2、第3火曜日、1月9日と16日。第1、第3水曜日の地区は、第2、第3水曜日、1月10日と17日。第1、第3木曜日の地区は、第2、第3木曜日、1月11日と18日。弥勒寺地区の1月10日水曜の回収は、古紙、古布のみとなり、瓶、缶の回収はありません。常設資源集積所、東、西、南、12月28日木曜は午後4時から、1月4日木曜午前9時まで閉鎖。西集積所は1月6日土曜、20歳の集い会社のため終日閉鎖。いずれの常設資源集積所も12月29日から1月3日まではお休みです。粗大ごみ年内の受付最終日は12月8日金曜です。来年収集分の受付開始は1月4日木曜からです。資料の汲み取り、浄化槽の清掃、12月30日から1月4日まではお休みです。北バス、12月29日から1月3日まではお休みです。放置自転車などの返還業務、12月29日から1月3日までお休みです。資料の汲み取り、愛北、電話、0587-66-2112、林営工業、電話、23-0300、地域によって業者が異なります。北バス、放置自転車の返還業務、防災交通課、市役所、東西庁舎、東庁舎分館、12月29日から1月3日までお休みです。コンビニ交付、住民票の写し、印鑑登録証明書などは休みはありません。コミュニティセンター、西庁舎、12月28日から1月4日までお休みです。戸籍の届け出の取り扱い、お休みの期間でも、出生、死亡、婚姻などの戸籍の届け出は、西庁舎宿直室で24時間受け付けます。保健センターは、12月29日から1月3日までお休みです。健康ドームは、12月28日から1月4日までお休みです。健康ドーム子育て支援センター、12月28日から1月4日までお休みです。児童センターキラリ、12月29日から1月3日までお休みです。児童館、12月29日から1月3日までお休みです。児童クラブ、12月29日から1月3日までお休みです。東、西、南、北、子育て支援センター、12月29日から1月3日までお休みです。ファミリーサポートセンター、 12月29日から1月3日までお休みです。社会福祉協議会、12月29日から1月3日までお休みです。総合福祉センター萌の丘、12月29日から1月3日までお休みです。改装法センター、旧加藤家住宅、12月28日から1月4日までお休みです。幸せの家、12月29日から1月3日までお休みです。ふれあいの家、12月29日から1月3日まではお休みです。憩いの家、栄荘、12月29日から1月3日までお休みです。憩いの家、桜荘、12月29日から1月3日までお休みです。憩いの家、双葉荘、12月29日から1月3日までお休みです。教育支援センター、パレット、12月28日から1月4日までお休みです。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、12月28日から1月4日までお休みです。図書館、歴史民族資料館、12月28日から1月4日までお休みです。総合体育館、総合運動広場、12月28日から1月4日までお休みです。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により変更となる場合がございますので、ご了承ください。以上、年末年始の業務案内でした。特集、心のバリアフリーに取り組もう、4ページ。特集、毎年12月3日から9日は、障害者週間、心のバリアフリーに取り組もう、問い合わせ、社会福祉課。障害者週間は、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めることを目的としています。誰もが共に支え合う共生社会を目指しましょう。障害の有無に関わらず、どんな立場でも安心して自分らしく生活するために、一人一人が多様な人のことを思いやる心のバリアフリーを広げましょう。バリア、障壁とは、私たちが暮らす社会には多様な人々がいます。人種、国籍、年齢、性別、そして障害の有無など、十人十色の個性があり、それぞれの価値観、生き方があります。その中で多数を占める人に合わせてしまい、少数の人たちが感じている不便さや困難さをバリアと言います。心のバリアフリーとは、障害がある人に対する無関心や誤解など、意識上のバリアをなくすことです。様々な心身の特性や考え方を持つすべての人が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことを目指します。バリアを取り除くための第一歩は、気づくこと。社会には、障害を有するだけでなく、年齢とともに、見ることや聞くこと、伝えることが困難になる人もいます。また、体調の変化で移動が困難になったり、表示やアナウンスでは情報を入手できない人もいます。私たちができる初めの一歩は、社会のバリアによって、周囲の人にどんな困りごとがあるのか気づくことです。手伝いましょうかと声をかけてみたり、いろいろな意見を聞いたり、違った視点、考え方を知ることで、多様な価値観や生き方を尊重する機会となります。心身の特性や考え方、得意、不得意が異なるからこそ、互いに助け合うことができるのです。心のバリアフリーに取り組もう。相手の身になって考え、行動を起こしてみよう。今私たちができることから始めましょう。気づくこと、困っているかどうか、様子を見ましょう。声をかけよう。困っている様子の時は、穏やかに何か手伝いましょうかと声をかけましょう。 視覚障害者誘導用ブロックに注意しよう。上に物を置いたり、道を塞がないようにしよう。盲導犬、聴導犬、介助犬は見守ろう。犬に声をかけたり、触ったりすると混乱し、役割を果たさなくなることがあります。危険な時は飼い主に声かけが必要です。みんな違ってみんないい。いろいろな人にそれぞれの大切なことを聞いてみました。大切な挨拶。うちの子はお話が得意ではありませんが、特別支援学校では挨拶をするのが日常で、挨拶の習慣が身についています。人と話すことが好きなので、今でも道で会う人に自分から挨拶をしています。相手から挨拶が返ってこないと困ってしまうこともありますが、挨拶を返してくれたときはとても嬉しそうです。北長谷市手をつなぐ育成会会員より、笑顔は宝。当協会の行事の際、障害を持つ子供がマイクを持って歌い始めました。それはとても個性的な歌で、笑顔で楽しく歌っているのです。子供の笑顔は、歌っている子から他の子供たちへ、子供たちから親たちへ、そして参加者全員に広がりました。それは素敵な光景で、私は子供たちの笑顔は宝だと心に刻みました。今も皆さんの笑顔が広がるよう活動しています。北名古屋市心身障害者福祉協会会長より、新たな世界。うちの子は人の話を理解したり、他人の心を察することが苦手です。苦手なことが多い中、何か一つのことを続けてほしくて水泳を始めました。はじめはうまくいかないことが多々ありましたが、コツコツ練習を積み重ね、ついに国体の県代表に選ばれました。息子は私たち家族に新たな世界を見せてくれました。ぜひパラスポーツの応援をお願いいたします。北名古屋市愛知県代表選手の両親より、ボランティアはお互い様。女優の子、宮城真理子さんが設立した眠の木学園の見学で感銘を受け、また東海豪雨で被災した経験を機に、何十年と地域でボランティアを続けています。私にとってボランティアとは、生活の一部であり、支えるも支えられるでもない、お互い様であると思っています。北名古屋市ボランティア連絡協議会会員より、市内では様々な団体が活躍しています。北名古屋市心身障害者福祉協会、孤立しがちな障害者の相互交流や親睦を図ることで、情報交換の場を提供したり、障害者の自立と社会参加を促したりするなど、様々な活動を展開しています。心身障害者福祉協議会作品展、12月8日金曜まで市役所西庁舎ロビーにて開催中、今回は会員の作品とともに、どなたでも参加できる当日参加型の作品も展示します。ぜひご覧ください。平常日を除く午前9時から午後5時、最終日は午後3時まで。西春日聴覚障害者協会、耳が聞こえない、聞こえにくい人に限らず、すべての人が手話に興味を持ち、日常生活の中で使えるようになれば、コミュニケーションの輪は大きく広がります。令和6年度も市内で手話奉仕員養成講座を予定しています。ぜひご参加ください。西春日地域福祉の店、西春日地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどを毎月福祉の店で販売しています。12月は夏季日程で開催します。時、12月14日木曜から18日月曜、午前10時から午後4時、ところ エアポートウォーク名古屋、問い合わせ尾張中部福祉の森 22-1123、 その他いろいろな取り組み、いろいろな声を聞いたり交流しよう、パラスポーツを応援しよう、ボランティアに参加しよう、見た目にはわからない特徴や大変さがあることを意識しよう、生まれながらに体と心の性が一致していない人、トランスジェンダーや腹部に人工肛門、人工膀胱のある人、オストメイトなど、また発達障害などのある人は大声で注意されるとパニック状態になることもありますので、穏やかに話しましょう。それでも困っている様子であれば、一人で対処せず、周囲の人の協力を得ましょう。自分でやりたい人や自分でできる人は支援を断ることもあります。相手の気持ちを尊重しましょう。一人一人が心のバリアフリーを実践して、バリアのない北名古屋市を作っていきましょう。
人権週間、パブリックコメントを実施します。7ページ。人権週間、12月4日から10日は人権週間。問い合わせ、社会福祉課。世界人権宣言は、昭和23年12月10日に国連で採択されましたが、これを記念して国連は、12月10日を人権デーと定め、すべての加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、全国的な啓発活動を展開しています。本市においては、人権擁護委員が駅前街頭啓発など、様々な活動を実施します。人権擁護委員はあなたの身近な相談相手です。生活の中で困っていることはありませんか？体罰やいじめ、職場でのセクハラ、DV などでお悩みの方、一人で悩まず、担当地区の人権擁護委員に相談してください。市では、10人の人権擁護委員が相談に応じています。詳細は、社会福祉課までお問い合わせください。右隅に、両手を広げ、ハートが手の上に乗せられているイラストが載っています。パブリックコメントを実施します。皆さんのご意見やご提案をお寄せください。第9期介護保険事業計画、高齢者福祉計画、介護保険事業の円滑な実施及び総合的な高齢者福祉施策の推進のため、第9期介護保険事業計画、高齢者福祉計画の案がまとまりました。市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント、意見公募手続きを実施します。12月14日木曜日から令和6年1月12日金曜日午前8時30分から午後5時15分、市役所閉庁日は除く。市役所情報コーナー、東庁舎西庁舎1階、高齢福祉課東庁舎、市ホームページでもご覧いただけます。問い合わせ、高齢福祉課、北名古屋市障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画、障害者施策全般に関する基本的な指針や、障害福祉サービス等の見込み量と、その確保に関する目標を定めた計画を策定しています。市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント、意見公募手続きを実施します。12月7日木曜日から、令和6年1月5日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、市役所閉庁日を除く、市役所情報コーナー、東庁舎、西庁舎1階、 社会福祉課西庁舎、市ホームページでもご覧いただけます。問い合わせ、社会福祉課。
お知らせします。市の家計簿8ページ。市税440億6178万円、マイナス17億3067万円、423億3111万円、基金80億4112万円、マイナス10億7436万円、69億6676万円、建物198605.95平方メートル、マイナス1979.14平方メートル、19億6626.81平方メートル、土地48万1988.46平方メートル、911.00平方メートル、48万2899.46平方メートル。建物土地については、企業会計を除く。令和5年度特別会計、企業会計予算執行状況。予算減額、収入済み額、支出済み額の順で読み上げます。土地取得、特別会計、1400万円、0円、697万円。土地健康、国民健康保険特別会計、74億3860万円。23億5974万円、26億4542万円、後期高齢者医療特別会計、14億3087万円、4億8181万円、2億9978万円、介護保険特別会計、57億2840万円、22億7663万円、23億4390万円。北名古屋、沖村、西部土地、区画整理事業特別会計、11億3717万円、4億1651万円、1億5099万円。下水道事業会計、収益的収入、10億8275万円、6億9501万円。記載なし。下水道事業会計、収益的支出、14億9251万円、記載なし、2億5138万円。下水道事業会計、資本的収入、19億2310万円、6504万円、記載なし。下水道事業会計、基本的支出、23億4544万円、記載なし、2億9958万円。令和4年度からの繰越分を含む。お知らせします。市の家計簿、市民の皆さんに市財政への理解と関心を深めていただくため、年2回財政状況を公表しています。令和5年度上半期、令和5年4月1日から9月30日の予算の執行状況です。問い合わせ、財政課。令和5年度 一般会計予算執行状況。歳入歳出とも予算減額は321億4704万円です。収入済み額162億6242万円。収入率 50.6%。支出済み額124億1532万円。執行率 38.6%。予算減額パーセントは収入率、収入済み額の順に読み上げます。歳出、市税137億9831万円、60.0%、95億2328万円、市民税、固定資産税など、法人や市民の皆さんが納める税金、国庫支出金50億1198万円、33.2%、16億6424万円、特定事業に対し国から支出される負担金、補助金、地方交付税23億6700万円、76.0%、17億9908万円、一定水準の行政サービスを提供できるよう、国税から地方に配分される交付税、県支出金22億7857万円、4.9%、3億3884万円、特定事業に対し県から支出される負担金、補助金、地方消費税交付金21億6060万円、 53.6%、 11億5726万円、地方消費税の一部を財源として県が人口と従業者数で安分し、市に対して交付するお金、繰入れ金18億47万円、 0.0%、 0円、他の特別会計や基金と相互に資金運用するため繰入れたお金、市税13億9600万円、 0.0%、 0円、施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金、諸収入11億3219万円、 23.8%、 2億6966万円、延滞金、預金、利息、延滞金、預金利子、いずれの収入科目にも組み入れない雑収入、延滞金、預金、利子、延滞金、預金利子、いずれの収入科目にも組み入れない雑入、歳入 69.0%、 14.9%、 私債、延滞金、預金利子、いずれの収入科目にも組み入れない雑入など、その他22億192万円、 66.6%、 15億1006万円、分担金及び負担金、繰越金、使用料及び手数料など 68.6%。 歳出予算減額パーセントは執行率、 支出済み額の順に読み上げます。民生費141億2600万円、 40.2%、 56億7821万円。高齢者や障害のある方への扶助、生活保護、保育園の運営などの経費。教育費37億9610万円、 34.9%、 13億2461万円。小中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費。衛生費33億7862万円、 34.9%、 11億8026万円。各種検診、予防接種、保健センターの運営、ゴミ、資料処理などの経費。土木費29億6294万円、 30.5%、 9億438万円。道路、河川の整備や管理などの経費。交際費29億4071万円、 47.0%、 13億8082万円。市が借りたお金を返すための経費。総務費26億106万円、 42.0%、 10億9266万円。市役所の管理、徴収、選挙事務、コンピュータの管理などの経費。消防費9億3956万円、 47.3%、 4億4434万円。消防、災害対策などの経費。その他14億205万円、 9.2%、 4億1004万円。議会費、農業、商業振興費、諸支出金、労働費、予備費など。令和4年度からの繰越分を含む。徴税 29.2%。 私債及び私有財産の状況。令和5年4月1日現在、令和5年4月から令和5年9月増減、令和5年4月から令和5年9月増減、令和5年9月30日現在の順で読み上げます。私債 19万6626.81 平方メートル、 25億5974万円。資本的支出。令和4年度決算状況。令和4年度の一般会計は歳入額が令和4年度の一般会計は歳入額が令和4年度の一般会計は歳入額が317億3381万円、歳出額が303億3644万円で、翌年度に繰り越す財源2億1497万円を除いた額は11億8240万円の黒字決算となりました。歳入では市税収入が最も多く、全体の 44.9% を占めています。歳出では、高齢者や子どもなどへの福祉施策にかかる経費の民生費が全体の 45.1% を占めています。歳入及び歳出が円グラフで表されています。一般会計、歳入総額317億3381万円、市税142億3000 3806万円、国庫支出金55億5061万円、私債9億3700万円、地方交付税26億9495万円、県支出金22億328万円、地方消費税交付金20億8889万円、諸収入10億8619万円、繰越資金7億2301万円、その他22億1182万円。一般会計算出総額303億3644万円。民生費136億8925万円。衛生費29億1425万円。教育費32億6367万円。交際費29億4801万円。総務費24億8961万円。土木費22億3018万円。消防費9億2880万円。その他18億7267万円。令和4年度決算の状況。会計名称区分。歳入、収入、歳出、支出の順に読み上げます。一般会計317億3381万円、303億3644万円、特別会計土地取得1393万円、1393万円、国民健康保険70億2610万円、70億4126万円、後期高齢者医療13億4820万円、13億4234万円、介護保険55億3010万円、54億3541万円、北名古屋沖村西部土地区画整理事業9億7482万円、5億5905万円、下水道事業会計収益的14億5438万円、13億7857万円、資本的14億6042万円、18億150万円。令和4年度健全化判断比率、資金不足比率。健全化判断比率、令和4年度、令和3年度の順に読み上げます。実質赤字比率、記載なし、記載なし。連結実質赤字比率、記載なし、記載なし。実質交際費比率 5.7%、 5.8%。 将来負担比率 5.5%、 17.6%。 資金不足比率、下水道事業会計記載なし、記載なし。北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計記載なし、記載なし。令和4年度資債の状況。区分、令和3年度末現在高、借入額、償還額、令和4年度末現在高の順に読み上げます。 一般会計、総務費、35億2841万円、記載なし、3億6208万円、31億6633万円、民生費、20億8473万円、記載なし、2億1488万円、18億6985万円、農林水産債、4522万円、記載なし、319万円、4203万円、土木債、48億9877万円、2億1780万円、3億9579万円、47億2078万円、消防債、1億2703万円、記載なし、1690万円、1億1013万円、教育費、73億4048万円、2億2590万円、7億4235万円、6億2403万円、臨時財政対策債、122億2054万円、4億9330万円、10億4850万円、116億6534万円、減税補填債、1億2414万円、記載なし、4506万円、7908万円、減収補填債、4億8282万円、記載なし、4275万円、4億4037万円、土地取得特別会計、6861万円、記載なし、1367万円、5494万円。北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計、7億9650万円、1億9000万円、記載なし、9億8650万円。下水道事業会計、138億6710万円、7億2210万円、4億8681万円、141億239万円、下水道事業会計、138億6710万円、7億2210万円、4億8681万円、141億239万円、合計455億8435万円、18億4910万円、33億7168万円、440億6177万円、令和4年度基金の状況、区分、基金の内容、令和3年度末現在高、取り崩し額、積み立て額、令和4年度末現在額の順に、令和4年度末現在高の順に読み上げます。財政調整基金、年度間の財源の不均衡を調整。年度間の財源の不均衡を調整。23億 9673万円、4億3317万円、9億7150万円、29億3506万円。減債基金、市が借りたお金の元利償還に活用、5億217万円、5000万円、2億8122万円、7億3339万円。特別目的基金、公共施設建設整備、駅及び駅周辺整備など、28億3386万円、1億8万円、8億1714万円、35億5092万円。特別会計基金、介護給付準備基金、8億2634万円、1億604万円、1億145万円、8億2175万円、合計65億5910万円、6億8929万円、21億7131万円、8億4112万円。一般会計における市民一人当たりの状況、令和5年3月31日現在の人口、86,181人で計算。市税負担、市民税、固定資産税など、165,211円。歳出、35億2008円。一般会計、総務祭、民生祭、農林水産祭、教育祭、68億2403万円、4245万円。積立額は、決算余剰金からの直接編入分を含む、80億4112万円、35万2008円。市表彰式、愛知県市町村対抗駅伝競争大会、10ページ。市の功労者の方々に表彰状を贈呈。各分野で行政の発展にご尽力いただいた方の功績を称え、11月1日水曜に表彰式が行われました。功労者表彰。杉野助則様、多年にわたる商工会運営を通じ、地域の活性化に貢献されました。竹市喜和江様、多年にわたる保護司の活動を通じ、社会福祉に貢献されました。金松文子様、多年にわたる民生委員の活動を通じ、社会福祉に貢献されました。大野義澄様、多年にわたる子ども・子育て会議や社会教育委員会などの活動を通じ、福祉及び教育分野に貢献されました。末澤実様、多年にわたる行為などの活動を通じ、保健行政に貢献されました。問い合わせ人事書課、写真、祝北名古屋市表彰式の写真があります。左から杉野助則様、竹市喜和江様、金松文子様、大野義澄様、末松実様は欠席。写真説明終わり。愛知万博メモリアル第16回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、問い合わせスポーツ課。県内市町村54チームが参加し、愛・地球博記念公園で開催される第16回愛知県市町村対抗駅伝競争大会の北名古屋市代表選手が決まりました。この大会は愛知万博の理念を 次世代に受け継ぐことをはじめ、各市町村の交流やスポーツの振興などを目的として、平成18年から行われています。全9区間のたすきをつなぐ北名古屋市代表選手は次の通りです。皆さんぜひ、力走する選手たちを応援しましょう。時、12月2日土曜、午後0時30分スタート。雨天決行。ところ、愛・地球博記念公園内周回コース。大会の模様は東海テレビで中継する予定です。区間、種別、選手氏名、50音順継承略。第1区、中学生女子、赤塚ふきな、鈴木さあや。第2区、ジュニア男子、すみ龍之介、堀田睦人。第3区、小学生男子、柴田出雲、堀場優。第4区、中学生男子、田中亮が村上俊平。第5区、小学生女子、北岡ひまわり、すみかれん。第6区、一般女子、高橋かなれ、深水里穂。第7区、ジュニア女子、田中由良、永瀬和子。第8区、40歳以上、太田圭志郎、田川健二。第9区、一般男子、大河内優斗、谷口空河。監督、田中正宏、スポーツ推進委員。コーチ、永津亮河、スポーツ推進委員。コーチ、日比野幸弘、元代表選手。北名古屋市代表チームの皆さんの写真が1枚あります。2023年後期障害学習講座11ページ。申し込み期限12月19日火曜。1、受講資格。市内在住、在勤、在学の15歳以上、中学生を除くの方。親子講座は祖父母も可。2、申し込み方法。インターネットで申し込み。右の二次元コードを読み取り入力。フォームに沿ってお申し込みください。以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。shogai@city.kitanagoya.lg.jp 窓口でお申し込み、東庁舎2階の障害学習課に来庁の上、申し込み書にご記入ください。返信通知のために84円切手をご持参ください。3、申し込み結果、12月27日水曜までに通知文またはメールを発送します。定員超過の場合は抽選、1月になっても届かない場合は障害学習課までご連絡ください。4、注意事項、1、定員の過半数に満たないなどの理由により、講座を中止する場合があります。2、日程及び講座内容は都合により変更する場合があります。3、親子講座以外は、お子さんと一緒に受講はできません。問い合わせ、障害学習課。1、学芸員によるミュージアム物語。町の学芸員がそれぞれのミュージアムの特徴的、個性的なコレクションの魅力を語り、つなぐリレー講座。会場、図書館、視聴覚室。定員20人。受講料3回分400円。日程全3回。午後1時30分から3時。日程、講師、題名の順に読み上げます。1月13日土曜、北名古屋市歴史民俗資料館館長、伊藤明。 昭和と古代エジプトをつなぐ物語。1月20日土曜、小牧市教育委員会、小牧山課。学芸員、田中良樹。史跡小牧山の発掘調査と整備、そして展示。1月27日土曜、名古屋市教育委員会、文化財保護室、学芸員、山田悟。志田見古墳群と発展と盛衰について2、深夜の暮らしを安心に賢く、ウェルビーイング、よりよく暮らしましょう。備えあれば憂いなし、シニア世代の悩みであるお金やデジタルのしまい方について、専門家から学び、日々の暮らしの中での悩みを解消し、より心地よく暮らしましょう。会場、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。定員20人、受講料3回分800円。日程、全3回、午後1時30分から3時。日程、講師、題名の順に読み上げます。2月6日火曜、税理士、宮田隆、お金のしまい方。2月13日火曜、生前整理アドバイザー、杉千里、人生のお片付けについて。2月20日火曜、一般社団法人、ウーマンキッズラボ、代表理事、向田邦衛、デジタル情報の整理について。親子で SDGs 講座。3、マイクロプラスチックでオリジナルアクセサリーを作ろう。マイクロプラスチックって何だろう。北名古屋市南部を流れる新川の下流に位置する藤前干潟の土の中からマイクロプラスチックを見つけ、オリジナルアクセサリーを作成しよう。講師、名古屋市環境科学調査センター研究員。会場、コミュニティセンターホール。対象、小学生と保護者、定員10組20人。参加費、1組300円。日程、2月17日土曜、午前9時30分から11時30分。4、ライフプラン、マネープランの必要性。資産運用は何をするのか。資産形成のために、必要な内容を解説し、今後のマネープランを一緒に考えましょう。講師、金融証券インストラクター、谷上美穂子。会場、コミュニティセンターホール。定員20人。受講料無料。日程、2月18日日曜、午前10時から正午。
令和5年度市民説明会。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額。12ページ。令和5年度市民説明会を開催しました。問い合わせ、企画情報課。令和5年度市民説明会を以下の通り開催しました。たくさんのご参加ありがとうございました。説明会では、市長が行財政改革実行プランの進捗状況を報告し、皆さんからのご意見、ご質問にお答えしました。主な説明項目。組織体制の見直しと、東・西庁舎の配置替え。競争のまちづくり拠点の整備。学校プールの今後のあり方の検討。第1回。
10月27日金曜。
午後7時。ところ、総合体育館多目的ホール。参加者、158人。第2回。10月28日土曜。午前10時から。名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。93人。当日の様子については、 市のホームページにて動画配信を行います。また、いただいたご意見に対する市の考え方などについても、合わせて公開しています。QR コードと、説明中の市長の写真があります。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額。問い合わせ、税務課。家屋の改修工事を行った場合、次の通り固定資産税、都市計画税は含みませんが減額されます。いずれの場合も改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付し申告してください。詳細は市ホームページをご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。耐震改修工事を行った住宅。所定の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり120平方メートルまで、にかかる翌年度分の固定資産税の2分の1。長期有料住宅の認定を受けて、耐震改修工事を行った場合は3分の2。を減額します。省エネ改修工事を行った住宅。所定の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり120平方メートルまで、にかかる翌年度分の固定資産税の3分の1。長期有料住宅の認定を受けて、省エネ改修工事を行った場合は3分の2。を減額します。バリアフリー改修工事を行った住宅。所定の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり100平方メートルまで、にかかる翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は、同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の減額は同時適用できません。競争のまちづくり拠点整備ワークショップ。新入学学用品費を入学前に支給します。13ページ。競争のまちづくり拠点整備ワークショップ。シーズン2、9月21日、市民活動センター中間お披露目会と家具を考えようを開催しました。問い合わせ総務課。今回はなんと市長が登場し、最後まで参加。中間お披露目会では、施設設計の現状について、ウォークスルー動画を用いて、市民活動センターのイメージを披露しました。また、センターにはどのような家具や備品が必要なのか、皆さんのアイデアやイメージを図に落とし込みました。皆さんの意見が形になって少しずつ出来上がっていく市民活動センター。回を重ねるごとにイメージや期待がどんどん膨らみます。まだまだワークショップは続きますので、皆さんのご参加をお待ちしています。次回、12月5日火曜開催。愛知県の元気な愛知の市町村づくり補助金を活用。ワークショップの申し込みや競争のまちづくり情報はこちらから、QR コード。ワーク中の写真2枚とキャラクター辻ポン。辻プー、ほかイラストがあります。就学援助。新入学学用品費を入学前に支給します。問い合わせ、学校教育課。令和6年4月に、市内の小中学校に入学予定のお子さんがいるご家庭で、就学のために経済的な援助を必要とする保護者の方に対し、 新入学学用品、ランドセルや制服などの学用品を購入する際の費用の一部を入学前に支給します。対象、令和6年度に市内の小中学校に入学予定のお子さんの保護者の方で、次のいずれかの要件に該当する世帯、生活保護法に基づく保護の停止または廃止、児童扶養手当の受給、市民税の非課税減免、国民年金の掛け金の全額免除、国民健康保険税の減免、その他経済的に困窮していると教育委員会が認めたもの。なお、令和5年中に収入などが激減し、経済的にお困りの方は、現在の収入状況に基づいて審査します。申請前に学校教育課へお問い合わせください。申請書配布場所、市ホームページ、学校教育課東庁舎。申請方法、新小学校1年生、12月28日木曜までに学校教育課東庁舎に申請してください。新中学校1年生、12月28日木曜までに在学する小学校または学校教育課東庁舎に申請してください。現在、市内小学校に在籍する小学6年生で、就学援助の認定を受けている方は申請の必要はありません。支給日、3月上旬予定。新一小学校1年生、新一中学校1年生のイラストがあります。段ボールコンポスト、緑のカーテン、SDGS。12月の納税、14ページ。段ボールコンポスト、緑のカーテン、SDGS。問い合わせ、環境課。環境課で実験している段ボールコンポストの堆肥を使って、緑のカーテンを育ててみました。この循環 SDGS 循環図、生ごみは堆肥に、そして家庭菜園を、生ごみが緑のカーテンに帰って元気なゴーヤを実らせてくれました。段ボールコンポストの堆肥で家庭菜園ができます。自給自足の循環サイクルを段ボールコンポストで手に入れませんか？結果はこちら。写真2枚。その1、堆肥入り。1ヶ月半でこの成長。たっぷりの緑のカーテン。その2、堆肥なし。1ヶ月半だとまだまだ。緑のカーテンについてはこちら。段ボールコンポストについてはこちら。QR コードがあります。納税、納付のお知らせ。問い合わせ、収納課。納期限、12月25日、月曜。固定資産税、都市計画税、第3期。介護保険料、第5期、国民健康保険税、第6期、後期高齢者医療保険料、第6期、納付方法、納付場所、市役所、東庁舎、西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替は指定口座から口座振替日に引き落とし。 なお、事前に金融機関へ申請が必要です。納付方法及び納付場所、スマートフォン決済アプリでの納付、口座振替での納付、それぞれ QR コードがあります。なお、詳細は市のホームページなどでご確認ください。スマートフォン決済の利用条件、操作方法などについては、各事業者にお問い合わせください。納期内納付をお願いします。税金は、納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内納付にご協力ください。固定資産税、都市計画税、軽自動車、種別割については、令和5年度より L、QR を利用して納付ができるようになりました。QR コードがあります。環境化体験しました。市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。環境化体験しました。問い合わせ環境課。市立中学校から2人の生徒が環境課に職場体験に来てくれました。今回は2人が学んだ中で皆さんにも伝えたいことをまとめてくれたので紹介します。文章と絵を私たちが担当しました。2人の中学生の写真と絵があります。意外と知らないガラスリサイクル。皆さんは瓶を出す際、正しく分別ができていますか？耐熱ガラスや陶磁器が資源に間違えて出されることがありますが、それらは不燃ゴミに出さなくてはいけません。なぜ？使い終わったガラス瓶はカレットというガラス瓶を細かくしたガラスチップになり、ガラス瓶を作る際に使われる珪砂の代わりになります。しかし、カレットに耐熱ガラスや陶磁器が混ざってしまうと、新しく作ったガラス瓶にひびが入ったり、割れてしまったりします。このように再生できるものも無駄になってしまうので、資源は正しく分別して出してください。令和5年10月分のゴミ量。可燃ごみ、138,790kg、前年同月より、14,600kg 増。不燃粗大ごみ、74,680kg、4,680kg 減。一人一日あたりのごみ量。総ごみ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、その月の日数で算出。521g、3g、増。ごみ処理経費、2,786,9400円、198,400円、増。令和5年度累計、総ゴミ量、936,4200kg、前年より434,440kg 減、一人一日あたりのゴミ量、508g、23g 減、ゴミ処理経費、1,728,004,000円、868,800円、減。環境課からゴミ減量のワンポイント。大掃除で出てきたもの、本当にいらない？まだ使えるものもあるはず。新しいものを買うのはお金も資源ももったいない。北名古屋、生き物紹介。カラスは知恵があり、人間の出すゴミをあさり、 生ゴミを食べ生きています。カラスが多い理由は、ご飯である生ゴミが多いから、とも考えてしまいます。生ゴミを減らす取り組みが、ゴミの散乱を防ぐことにつながります。カラスのイラストがあります。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納税納付、保育料、児童クラブ利用料12月分、振替日、12月7日、木曜、振替ができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。北名古屋クーポン券、利用期限は12月31日まで。ご利用忘れのないよう、ご注意ください。取扱店情報は、市商工会ホームページで随時更新しています。問い合わせ、北名古屋クーポン券コールセンター、市商工会内、電話 27-2805、青少年の非行、被害防止に取り組む県民運動登記、協調月間、期間12月20日水曜から令和6年1月10日水曜、スローガン、非行の目、早めに積もう皆我が子、問い合わせ、家庭支援課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談窓口。コールセンター。電話 052-526-5887。受付期間。毎日24時間体制。一般相談窓口。清洲保健所。電話 052-401-2100。受付期間。平日午前9時から午後5時。歯科受付時間9時30分から11時30分。12月3日日曜、紀藤西市場歯科医院、電話 052-400-0770、清洲市。12月10日日曜、青葉ファミリー歯科子供歯科、電話 056854-2203、北名古屋市。12月17日日曜、紀藤歯科医院、電話 052-400-3056、清洲市。12月24日日曜、井上歯科医院、電話 056823-2633、北名古屋市。12月29日金曜、尾関歯科クリニック、電話 052-401-8020、清洲市。12月30日土曜、小木田歯科医院、電話 056821-4777、北名古屋市。12月31日日曜、岡崎歯科、電話 052-400-7236、清洲市。1月1日月曜祝日、佐藤歯科医院、電話 056823-8818、北名古屋市。1月2日火曜、MK 歯科クリニック、電話 052-400-2818、清洲市。1月3日水曜、関戸歯科医院、電話 056824-1833、北名古屋市。1月7日日曜、田中歯科、電話 052-4 409-8241 清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎東庁舎東庁舎分館 22-1111 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111 図書館昭和日常博物館歴史民俗資料館 25-3600 健康ドーム 23-7006 健康ドーム子育て支援センター 22-0212 保健センター 23-4000 総合体育館 24-0661 総合福祉センター萌えの丘 26-2888社会福祉協議会本所 25-8500 東子育て支援センター 26-7763 西子育て支援センター 25-5155 南子育て支援センター 22-5677 北子育て支援センター 22-5517 児童センターキラリ 27-3370ファミリーサポートセンター 22-7601 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談18ページ母子保健事業、成人保健事業ところ健康ドーム問い合わせ保健センター。対象となる子やご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、12月8日金曜、13日水曜、22日金曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び、本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診。離乳食講習会入門編。令和5年8月1日から10日生まれのお子さんは、12月22日金曜、12時45分から13時10分受付。令和5年8月11日から20日生まれのお子さんは、12月22日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳。問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和5年2月1日から10日生まれのお子さんは、12月12日火曜12時45分から13時10分受付。令和5年2月11日から20日生まれのお子さんは、12月12日火曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診、令和4年5月1日から12日生まれのお子さんは、12月1日金曜12時45分から13時10分受付。令和4年5月13日から20日生まれのお子さんは、12月1日金曜13時20分から13時45分受付。令和4年5月21日から28日生まれのお子さんは、12月15日金曜12時45分から13時10分受付。令和4年5月29日から6月10日生まれのお子さんは、12月15日金曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和3年11月1日から10日生まれのお子さんは、12月7日木曜、 9時から9時15分受付。令和3年11月11日から20日生まれのお子さんは、12月7日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年11月21日から30日生まれのお子さんは、12月7日木曜9時40分から9時55分受付。令和3年12月1日から10日生まれのお子さんは、1月11日木曜9時から9時15分受付。令和3年12月11日から20日生まれのお子さんは、1月11日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年12月21日から31日生まれのお子さんは、1月11日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時、虫歯予防教室。令和3年6月1日から10日生まれのお子さんは、12月14日木曜、9時から9時15分受付。令和3年6月11日から20日生まれのお子さんは、12月14日木曜、9時20分から9時35分受付。令和3年6月21日から30日生まれのお子さんは、12月14日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。令和2年11月11日から17日生まれのお子さんは、12月7日木曜、12時45分から13時10分受付。令和2年11月18日から30日生まれのお子さんは、12月7日木曜、13時20分から13時45分受付。令和2年12月1日から12日生まれのお子さんは、12月21日木曜、12時45分から13時10分受付。令和2年12月13日から20日生まれのお子さんは、12月21日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制。母乳相談、随時電話予約制。12月20日水曜午前。時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、12月11日月曜から15日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム、URL、https://logoform.jp/f/8 大文字 U6CH QR コードが記載されています。発達相談電話予約制、ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、12月6日水曜14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。 家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-9999-9999 0900-961-0900、教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、12月28日木曜から1月4日木曜はお休み。教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。 保護司による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護司が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話、080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、青少年センター東庁舎分館。子育て支援センター子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、12月6日水曜、午後1時30分から3時、所、東北子育て支援センター。親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、12月20日水曜、午後1時30分から3時、所、西南子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。年末年始の休館について、東、西、南、北子育て支援センターは、12月29日金曜から1月3日水曜の間、休館になります。健康ドーム子育て支援センターは、12月28日木曜から1月4日木曜の間、休館になります。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように広場を開放しています。東子育て支援センター、野田保育園に併設されています。保育園見学を希望の方はお声掛けください。南子育て支援センター、久慈野保育園に併設されています。保育園見学を希望の方はお声掛けください。北子育て支援センター、弥勒寺保育園に併設されています。保育園見学を希望の方はお声掛けください。西子育て支援センター、児童センターキラリ内にあります。健康ドーム子育て支援センター、健康ドーム内にあります。駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら、楽しい時間を過ごしましょう。予約は不要です。ぜひ遊びに来てください。利用方法や行事、内容などが変更になることがありますのでご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。 子育て広場67、児童館でほっと一息、沖村児童館。パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん、毎日お仕事や家事など大変お疲れ様です。子供と過ごしている時も、うまくいかないことが多かったり、ついイラッとしてしまうことも少なくありません。あれもこれもで疲れてしまった時は、児童館でほっと一息つきませんか？沖村児童館では、乳幼児向けのおもちゃが揃っています。中でも人気なのは、トミカのポリスステーションやシルバニアのドールハウスなどです。子供たちが遊んでいる間、職員と一緒にゆったりとおしゃべりしましょう。悩みや苦労を少しでも吐き出せると気持ちが楽になれると思いますよ。また、毎週金曜日の午前中には、未就園児親子向けのラッコちゃんというプログラムを行っています。工作や体操、季節のイベントなど、みんなで一緒に楽しい時間を過ごします。児童館にぜひ遊びにいらしてください。問い合わせ、沖村児童館、NPO 法人、子育てネットワークあすなろ、電話 25-1730、子供たちが楽しく遊んでいる写真と、沖村児童館インスタ開始というインスタグラムの QR コードが記載されています。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。12月7日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、肺炎予防。12月22日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会。12月8日金曜、午前10時から正午。ところ、最終館病院。大会議室東側。参加費200円。くつろぎホーム。12月11日月曜、午後2時30分から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2、認知症カフェ。認知症の人やご家族、地域の方、専門職などが交流しています。12月20日、水曜、午後1時から2時。ところ、リノルアナ。12月11日月曜、午後2時から3時。エスポア、金星。12月14日木曜、午後2時から3時。アワーズカフェ。12月27日水曜、午後1時30分から2時30分。主催、オレンジの輪、吉津屋市活店2階。12月21日木曜、午後2時から3時、アットホーム。3、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、騙されないぞ、消費者トラブルに備えよう。12月14日木曜、午前10時から11時、定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター、中部、消費者被害について、12月6日水曜、午後1時30分から2時30分、20人、中部地域包括支援センター、東部、聞こえの講座、12月11日月曜、午前10時から11時、20人、憩いの家桜荘、東部、お薬のお悩みありませんか？薬剤師相談会、12月19日火曜、午後1時から3時、4人、東部地域包括支援センター。4、申し込み、問い合わせ。お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪、鹿島神殿、野崎、沖村、西の方、西春駅前、北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、石橋中野号、産久寺、北野、北条寺、かじが一式、徳重、弥勒寺、山の越し、北名古屋市、中部、地域、包括支援センター、電話、21-1733、四方、久慈野、双子、伊勢木、北名古屋市東部、地域包括支援センター、電話 27-2751、熊野省、むつ市、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ回想法。どなたでもお気軽に、回想法で時間旅行に出かけよう。子供の頃や青春時代に流行ったものなど、共通の話があるかも。話が進むと思い出が溢れてきます。同時開催中、回想法センター、日だまりハウス。毎週水曜日、午後2時から3時。12月は6日、13日、20日、27日は回想法センターのみ開催。お話広場でお待ちしています。話すような思い出がないなぁ、という、ハテナのイラストが掲載されています。申し込み問い合わせ、電話 24-5337 回想法センターへお電話ください。図書館と昭和日常博物館セレクションコラム21ページ。昭和キュイジーヌ、昭和時代のレシピを再現し食す試み。今回は番外編として昭和時代中期に使われていた食器の数々を紹介していきます。この時代の食器は近年、昭和レトロブームもあって、多くの世代に注目されています。その形やデザインを観察し、使い心地を試してみました。昭和日常博物館セレクト、昭和レトロな食器選。収蔵庫の中から、冬、クリスマスに使ってみたい食器を選んでみた。スープチューリンと揃いのプレート、この葉柄のカップ&ソーサー、いずれも昭和30から40年代の製品。チューリンとは大鍋で作ったスープなどを食卓で取り分けるための蓋付きの容器。レトロ食器の使い心地。昭和40年頃のカレー皿で野菜ゴロゴロカレーを、花柄が描かれた楕円形のやや深い皿は華やかで、盛り付け、食べやすさなど機能的でもある。昭和時代の6種類のガラスコップとチューリン、カップ、カレー皿、そして野菜ゴロゴロカレーが盛り付けられたカレー皿の写真が掲載されています。図書館昭和日常博物館の今月の休館日、12月4日月曜、11日月曜、18日月曜、25日月曜。図書館昭和日常博物館年末年始休館のお知らせ。12月28日木曜から1月4日木曜。土曜日の図書館紙芝居会。12月2日土曜午後2時から演者紙芝居の会ささやき。お話会12月16日土曜午前11時から、演者、朗読クラブ一歩。12月23日土曜、午前11時から、演者、お話グループ、コキュポット。三礼堂図書。12月17日日曜、午後1時30分から、すみっこ暮らし、青い月夜の魔法の子、64分。歴史民俗資料館、特別展。移ろう暮らしの物語。物が語る50のストーリーから変わりゆく暮らしを探る。展示期間、令和6年1月28日日曜まで。
暮らしの情報、催し、22ページ。クローバーの日、障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ、南半面、及び多目的ホールを、障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方、
に無料開放します。12月16日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ南半面。12月2日土曜、9日土曜、23日土曜、午前9時から正午。多目的ホール。12月9日土曜、23日土曜、午前9時から正午。なお、保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。西春少年少女合唱団。クリスマスコンサート。12月24日日曜午前11時から、ところ名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、曲目、隣のトトロ、散歩、泡展望のサンタクロース、赤花のトナカイ、ほか、問い合わせ、早川、電話、090-6095-2824 メール bgc.nishihiaru@gmail.com 萌えの丘青空市場12月3日日曜午前9時からところ、総合福祉センター、萌えの丘、東側。内容、野菜などの販売。なくなり次第終了。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。北名古屋吹奏楽団、ウィンターコンサート。12月3日日曜午後1時30分から、ところ名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、曲目、どうする家康メインテーマ、情熱大陸コレクション、そりすべり、ムーンライトセレナーデ、ほか、問い合わせ、電話 070-3316-7094 月水金曜午後6時から9時メール kitasuimail1996@yahoo.co.jp 令和6年20歳の集い住民登録のある方には、12月上旬以降に案内状兼入場券をお送りします。住民登録のない方は、入場券を12月以降に市ホームページからダウンロードして、直接会場にお越しください。令和6年1月6日土曜、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方。午前の部、会場、午前10時、式典、午前11時から11時40分。対象、四活、くんぱら、熊野中学校区。午後の部、会場、午後1時30分、式典、午後2時30分から3時10分、対象、西春、白木、天神中学校区、 問い合わせ、障害学習課。なお、車で送迎の場合も、駐車場をご利用ください。ご家族の観覧はできません。いきいき大学。12月22日金曜午後1時30分から3時30分。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア。内容、支部芸能発表会。参加費300円。持ち物、出席簿、紫色。問い合わせ、高齢福祉課。暮らしの情報、講座、22ページ。家庭教育講座。親子で和菓子作り体験。内容、いちご大福やみたらし団子を作って試食します。令和6年1月14日日曜、午前10時から午後1時。ところ、健康ドーム、クッキングルーム、講師、犬飼明子、アンダーレ、対象、小学1年生から3年生、定員12組、参加費1組1000円、材料費含む。生演奏に合わせて歌とリズムで親子遊び、内容、ホルンアンサンブルの生演奏に合わせて歌や踊りを楽しみます。令和6年1月27日土曜午後2時から3時。ところ、萌えの丘ふれあい健康ルーム。講師、ホルンアンサンブルアジサイ。対象、1歳から未就学児。定員15組。参加費、1組500円。なお、各講座、お子さん1人につき、保護者2人まで。申し込み、12月15日金曜までに、二次元コードから。応募者多数の場合は抽選。二次元コードがあります。問い合わせ、障害学習課。インフォメーション、令和5年度第2回創業支援セミナー、創業の基礎知識や資金調達などを効率的に学びたい方を対象に、下記の日程でセミナーを開催します。受講は無料で事前申し込み制です。時、令和6年1月13日土曜午後1時から4時30分。ところ、豊山町役場2階会議室1、2。定員30人先着順。内容1、講演。丸1、創業の基礎知識とビジネスプランの立て方。2、創業者に聞く、創業体験談。2、公的機関による支援制度のご紹介。1、創業保障制度。2、労働保険。3、日本政策金融公庫の施策。なお、セミナー終了後、希望者を対象とした個別相談会を開催。申し込み、二次元コードを読み取り、愛知県信用保証協会サイト内、セミナー&イベント情報から直接お申し込みください。二次元コードがあります。受付期間、12月1日金曜から令和6年1月11日木曜。問い合わせ、商工農政課。暮らしの情報、募集、23ページ。 男女共同参画イラスト。応募作品は令和6年2月25日日曜に開催する第12回トライアングルフェスタで展示します。応募者には記念品を進呈します。対象、市内在住の小学生、作品内容、性別に関係なく自分らしく頑張っていること、将来の夢など、応募方法、所定の応募用紙にイラストを描き、通学する市内小学校または総務課西庁舎へ、応募用紙12月中旬に市内小学校経由で配布、応募締め切り、令和6年1月12日金曜、問い合わせ、市男女共同参画推進事業実行委員会事務局、総務課内、レジャー農園利用者、レジャー農園に19区画、11月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。来年度継続は通常通り1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで利用可能、先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課、男女共同参画審議会公募委員、男女共同参画の推進に関する事項について、審議をしていただく公募委員を募集します。応募資格、1、市内在住の18歳以上の方、2、男女共同参画に関心のある方、3、就労している方、パート、アルバイト含む、4、平日の昼間に開催する会議に出席可能な方、定員若干名、申し込み、12月20日水曜までに、北名古屋市男女共同参画審議会公募申し込み書などを持参、郵送、メールにより提出してください。申し込み書は総務課、西庁舎、窓口で配布、または市ホームページからダウンロード。選考方法、書類審査、結果、2月上旬頃に書面で通知します。問い合わせ、総務課。会計年度、任用職員、保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日、午前8時30分から午後4時30分、給与、時給1330円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課、東庁舎へ。保育園、フリー園長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前10時30分から午後6時30分、給与、時給1090円から1310円、申し込み、履歴書、市販のものと、資格証、写しを持って、児童課、東庁舎へ。図書館職員。勤務内容、図書館業務全般、 応募資格、心身ともに健康で、パソコン操作と窓口業務ができる方、募集人員一人、勤務開始日、令和6年1月5日金曜、勤務日時、週4から5日シフト制、同日祝日含む、午前8時30分から午後7時15分のうち7時間、勤務場所、図書館、給与、時給、1027円、申し込み、12月7日木曜午後5時までに履歴書、市販のものを持って図書館へ。なお、後日、事務適正検査、面接を行います。施設受付管理員健康ドーム。勤務内容、健康ドームの施設受付管理業務。応募資格、心身ともに健康でパソコン操作ができる方。勤務日時、1日7時間以内のシフト制、週5日以内。給与、時給1027円。申し込み、12月13日水曜までに履歴書、市販のものを持って健康ドームへ。学校特別支援員、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員一人、勤務日時、週3から5日、午前8時30分から午後3時15分、学校休業日は除く、勤務場所、市内小学校、給与、時給、1027円から、勤務期間、令和6年4月1日月曜から、令和7年3月31日月曜、申し込み、12月8日金曜までに、履歴書、市販のものをもって、学校教育課東庁舎へ、学校用務員、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員一人、勤務日時、週3から5日、午前8時から午後3時45分、学校休業日は除く、勤務場所、市内小学校、給与、時給1027円から、勤務期間、令和6年4月1日月曜から、令和7年3月31日月曜、申し込み、12月8日金曜までに、履歴書、市販のもの、をもって、学校教育課、東庁舎へ。保育園園長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの、心身ともに健康な方。勤務日時を相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分、給与、時給1290円、申し込み、履歴書、市販のもの、と資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。学校給食補助員、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員一人、勤務日時、週3から5日、午前9時30分から午後2時30分、学校休業日は除く、勤務場所、市内小学校、給与、時給1027円から、勤務期間、令和6年4月1日月曜から、令和7年3月31日月曜、申し込み、12月8日金曜までに、履歴書、市販のもの をもって学校教育課東庁舎へ、調理員給食センター、勤務内容、保育園及び学校給食の調理、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員2人、勤務日時週5日午前8時30分から正午、学校休業日は除く、勤務場所、給食センター、給与、時給1027円、勤務開始、令和6年1月から、申し込み、12月15日金曜までに、履歴書、市販のものをもって、給食センターへ、保育園フリー保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの、心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前8時30分から午後4時30分の間で、4時間程度、休憩なし、給与、時給1090円、申し込み、履歴書、市販のもの、と資格証、写しを持って、児童課、東庁舎へ、調理員補助給食センター。勤務内容、給食用コンテナの運搬など、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員1人、勤務日時、週5日、午前8時から午後4時、勤務場所、給食センター、給与、時給1027円、勤務開始、令和6年1月から、申し込み、12月15日金曜までに、履歴書、市販のものをもって、給食センターへ。宿直業務、総務課。勤務内容、市役所、西庁舎での宿直業務。応募資格、心身ともに健康な方、募集人員、若干名、勤務日時、週1から2日、午後5時15分から翌午前8時30分、勤務開始日、2月1日木曜以降、給与、1勤務あたり 12,964 円、申し込み、12月22日金曜までに、履歴書、市販のものをもって、総務課、西庁舎へ。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。下水道事業、受益者負担金。納期限、第3期、12月25日、月曜。分割払いされている方は、7月に送付した分割用納付書第3期でお支払いください。口座振替をご利用の方は、預貯金額の確認をお願いします。すでに一括払いをした方は、今回お支払いいただく必要はありません。問い合わせ、下水道課。ハローワークの簡単検索。ハローワークの求人情報が簡単にスマホから検索可能になりました。ハローワーク名古屋中ホームページから簡単求人検索をクリックし、次に条件を選択し検索できます。問い合わせ、ハローワーク名古屋中電話 052-855-3740、音声案内42シャープ、二次元コードがあります。新型コロナウイルスワクチン接種。12月28日木曜で予約コールセンター、ウェブ予約は終了します。1月以降の予約方法はホームページ及び広報1月号の折り込みチラシでご案内します。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話22-8809。 風疹抗体検査予防接種の無料クーポン券をお持ちの方へ。風疹追加的対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対し、風疹抗体検査及び抗体がない方への予防接種を無料で行っています。クーポン券は医療機関などへそのままお持ちいただければ、令和6年3月に読み替えて使用できます。クーポン券を紛失された方、転入者で全住所地のクーポン券をお持ちの方は、保健センターへお問い合わせください。問い合わせ、保健センター。介護保険サービスの利用には、要介護認定の申請が必要です。病気、認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。サービスを利用するには、市へ要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。介護が必要になったときは、高齢福祉課へご相談ください。40歳から64歳の方は申請に条件があります。介護予防・日常生活支援総合事業の一部については、要介護認定を省略し、基本チェックリストで事業対象者と判定された方も利用できます。問い合わせ、高齢福祉課。事業主の皆さんへ、労働者を一人でも雇っている事業所は、労働保険、労災保険、雇用保険の成立手続きが必要です。問い合わせ、名古屋西労働基準監督署、電話 052-481-9534、または名古屋中公共職業安定所、電話 052-855-3740。 市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議一般質問11日月曜。本会議一般質問12日火曜。11日にすべての日程が終了した場合は開催されません。予算・決算・常任委員会13日水曜。福祉教育常任委員会14日木曜。建設常任委員会15日金曜。総務常任委員会18日月曜。鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会19日火曜。本会議最終日22日金曜。ところ市役所東庁舎4階。申し込み傍聴希望の方は当日傍聴受付へ。ただし委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。問い合わせ、議事課。家屋を取り壊した場合はご連絡ください。固定資産税は毎年1月1日を基準日として現況の所有者などに課せられます。今年12月31日までに家屋を全部または一部取り壊した場合はご連絡ください。なお、家屋を取り壊すと、翌年度にその土地の税額が上がる場合があります。問い合わせ、税務課。年末の安全なまちづくり県民運動。県民運動の重点。特殊詐欺の被害防止。侵入盗の防止。自動車盗の防止。市は犯罪に遭わない、犯罪を起こさせない、犯罪を見逃さないをスローガンに、愛知県などが実施する県民運動に積極的に取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指します。地域で行う防犯活動。基本は挨拶。犯罪者は声をかけられたり人に見られるのを嫌います。防犯に関心を。家庭や地域で情報交換をし、予防策を話し合うなど、防犯意識を高めましょう。隣近所との協力。犯罪に強い街づくりには地域の結束が大切です。皆さんの手で犯罪のない街づくりをしましょう。問い合わせ、防災交通課。12月31日まで、歳末助け合い募金運動。 10月1日から全国一斉に共同募金運動が行われ、皆さんの社会福祉に対するご理解、ご協力により善意の募金が寄せられています。ここに心から敬意と感謝を申し上げます。12月は歳末助け合い募金運動が行われます。社会情勢により生活に困窮した人や社会的に孤立した世帯への支援活動のための歳末助け合い募金に皆さんのご協力をお願いします。北名古屋市共同募金委員会会長竹谷久美子。吉津屋でマイナンバーカード申請。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。12月23日土曜午前10時から午後4時吉津屋ワイストア西春店。12月24日日曜午前10時から午後4時吉津屋四活店。持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類。問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。携帯電話の変更、よく考えて。12月から翌年4月は、携帯電話の新規購入、機種変更が多く行われます。自分に合った機種かなど、よく考えて選びましょう。事例 A、携帯電話の修理のため、携帯電話ショップに行った。機種変更するつもりはなかったが、今より安くなると言われ、スマホの契約をした。しかし、スマホは電話に出る方法がわからないなど使えないので、返品したいができないと言われた。80代。事例 B、携帯電話のガラケーが利用できなくなるという案内があった。携帯電話ショップにて、スマホへの機種変更の契約時に、ネットワークを光回線に乗り換えると、費用が安くなると勧められた。本当に必要なのかわからない。60代。助言。携帯電話を契約する際は、普段の自分の使い方に合った機種であるかをよく確認し、できるだけ周りの人に相談しましょう。また、操作方法に不安があるときは、店員に確認し、理解してから契約しましょう。契約時にタブレット端末や光回線などを勧められるケースもあります。契約する前に、契約内容や料金を確認し、不要な契約は断りましょう。条件を満たしていれば、契約の解除ができる場合もありますので、早めに契約事業者へ申し出ましょう。不審に思った場合やトラブルにあった場合は、一人で悩まず、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター、電話 22-1111、毎週火曜日から金曜日、受付午後1時から4時、東庁舎2階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし、お近くの市、県の消費生活センターなどの窓口をご案内します。土曜、日曜、祝日を含む。消費者トラブル、フェイクサイト、自分でトラブル解決には、次の二次元コードで検索してください。二次元コードがあります。入札、見積もり、参加資格申請。令和6、7年度中に市が発注する建設工事、設計、測量、建設コンサルタント、物品供給、役務の提供などにかかる入札、見積もり参加資格申請の提示受付を行います。受付方法、愛知電子自治体推進協議会ホームページから申請してください。受付期間、令和6年1月4日木曜から2月15日木曜、土曜、日曜、祝日は除く、午前8時から午後8時、可能な限り1月中に申請をしてください。二次元コードがあります。建設工事、設計、測量、建設コンサルタント、愛知電子調達共同システム、キャルス EC、物品供給、役務の提供など、愛知電子調達共同システム、物品等。窓口での申請。窓口での申請を、令和6、7年度においても引き続き行います。会社、ご自宅にインターネット環境のある方は、今回の申請から電子申請に移行していただきますようお願いします。 対象、物品供給、役務の提供など、受付期間、令和6年1月22日月曜から2月2日金曜、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、受付、申請書、配布場所、財政課、西庁舎、郵送での受付は行いません。窓口で申請した場合、電子入札に参加できませんのでご注意ください。問い合わせ、財政課。小規模修繕工事等受注希望者登録制度、小規模物品等受注希望者登録制度。令和6、7年度中に市が発注する30万円未満の修繕工事、または10万円未満の物品の購入や業務委託などについての受注希望者の登録の提示受付を行います。対象者、市内に主たる事業所または住所を有する方で、入札、見積もり参加資格申請を提出する予定のない方、受付期間、令和6年1月22日月曜から2月2日金曜、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、受付、申請書配布場所、財政課、西庁舎、郵送での受付は行いません。入札、見積もり参加資格申請を提出し、北名古屋市競争入札等参加資格者名簿に登録されている方は申請できませんのでご注意ください。問い合わせ、財政課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。12月21日木曜午前9時から11時30分、市役所東庁舎1階市民相談室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご利用ください。12月19日火曜午後1時から4時、面談室に西庁舎、主催、一般社団法人、コスモス青年貢献サポートセンター愛知県支部。電話 052-908-3022。 問い合わせ、高齢福祉課、社会福祉課。職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。12月20日水曜、1月17日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所2階小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。市商工会の税無料相談、予約制。1月5日金曜、9日火曜、午前10時から午後4時、市商工会館。内容、年末調整指導。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ。
障害者、福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者、福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。
障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。12月21日木曜、1月11日木曜、9時から12時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500。12月28日木曜、9時から12時。総合福祉センター萌農家1階、支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500。いずれも予約受付は12月4日月曜から。なお、予約制の相談については、当月、3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談、予約制、一組につき50分。12月開催なし。不動産取引の悩み事相談。12月21日木曜13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み。社会福祉協議会本所。電話25-8500。消費生活相談。火曜から金曜。受付。13時から16時。ところ問い合わせ申し込み。消費生活センター東庁舎、電話22-1111。原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み。北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内。電話24-8689。男女共同参画を阻害する、権利侵害の相談。予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み。西庁舎総務課。市民活動相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み。西庁舎総務課。校長相談、市行政一般。予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎人事秘書課。外国人生活相談、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会。電話22-1111。フォトレポ、フォトとレポート。29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。10月29日、運動パワーで、邪気退散。スポーツであーそぼ、鬼ヶ島編2、帰ってきた、大邪気が、総合体育館で開催されました。昨年同様、子供たちに遊び感覚で体を動かし、運動の楽しさを知ってもらうことをコンセプトに、鬼の数と種目ブース数の増加や謎解きの要素が加わり、グレートアップ。オープニングでは、大邪気含む7体の鬼の登場に大きな歓声が上がりました。 それぞれのミッションをクリアして、鬼を倒すヒントとなるキーワードを集め、ヒイラギ玉で弱点を狙い撃ち、今年も無事に体育館を取り戻した子供たちは、鬼は怖かったけど楽しかった。友達と作戦を立てて鬼を倒すのが楽しかった、と満面の笑みを浮かべました。写真、舞台上にいる7体の鬼と多くの子供たちが集まってゲームをしている写真を掲載しています。10月29日、楽市で商店街を盛り上げる。西春駅西側にて、今回で46回目となる秋の楽市が開催されました。団子、うどん、フライドポテトなどの模擬店の出店、大福引き大会、餅つき大会、商店街ならではのイベントのほかにフリーマーケット、クラリネット演奏や和太鼓演奏の催しもあり、訪れた人を楽しませました。親子でご家族でお友達と誘い合わせて、様々な世代の方でにぎわい、お昼過ぎには模擬店の品物が完売するなど大盛況。西春駅前商店街協同組合理事長の船橋慶三さんは、有志の方の協力あってこそです。日頃訪れてくださるお客さんへ感謝するとともに、商店街の活動をアピールできれば、と開催の思いを語りました。写真、楽市での模擬店の販売の様子の写真を掲載しています。写真説明終わり。11月5日、懐かしい昭和を大スクリーンで、名古屋芸術大学アートスクエア大ホールで、北名古屋昭和回想シネマ館が開催されました。2年目の今年は、1960年代の映画、青い山脈を上映。昨年同様、女優の吉永小百合さんが主演の映画です。上映前には、シネマ・スコーレ支配人、坪井敦史さんと、ミッドランドシネマ、名古屋空港支配人、森雄介さんによるトークショーも開催。プロの目線からの映画の見どころや、時代背景、スター、女優吉永小百合さんの凄さを解説してもらいました。坪井さんはフィルム撮影の技術に触れながら、役者と監督の距離感や緊張感が異なる当時の映画を大きなスクリーンで見られるこのような映画界はとても貴重、と語りました。写真、シネマスコーレ支配人の坪井さんとミッドランドシネマの支配人森さんのトークショーの写真を掲載しています。写真説明終わり。11月9日、人生を計画するワクワク体験。全国の小学生の居場所で実施しているソニーグループと放課後 NPO アフタースクールによる子どもの創造性や好奇心を育む感動体験プログラムが西春小学校放課後子ども教室で開催されました。今回のテーマは夢を叶えるライフプランニング。グループごとにスーパーの販売員やパン職人の人生をゲーム感覚で計画。家をどうするか、どんなライフイベントを過ごすか、など、夢の実現に向けて、お金も意識しながら話し合って設計しました。最後は、生涯収支をシミュレーションし、お金の感覚も学びました。体験を通じて子どもたちは、自分の夢や目標に向かって行動する大切さを学びました。写真、教室で子どもたちがライフプランニングのディスカッションの様子の写真を掲載しています。写真説明終わり。 食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム38、和風チキン南蛮、材料2人分、鶏胸肉160グラム、A、酒大さじ2分の1、塩コショウ各少々、B、だし汁大さじ1、醤油小さじ1、酢大さじ4分の1、砂糖小さじ4分の1、一味唐辛子少々、薄力粉大さじ1、卵1個、揚げ油適量、レタス2枚、パセリ適量、タルタルソース、ヨーグルト100グラム、ゆで卵1個、玉ねぎ8分の1個、高菜漬け15グラム、マヨネーズ15グラム、塩少々、白胡椒適量。作り方1、鶏胸肉は 1.5 センチ厚の一口大のそぎ切りにし、 A、酒塩胡椒で下味をつける。2、耐熱容器に B、だし汁、醤油、酢、砂糖、一味唐辛子を合わせ、電子レンジ600ワットで30秒加熱する。3、タルタルソースを作る。ゆで卵は粗く刻む。玉ねぎはみじん切りにし、電子レンジ600ワットで30秒加熱する。高菜漬けは水気をペーパーでしっかり押さえて5ミリに切る。残りの材料とともにすべて混ぜ合わせる。4. フライパンに1センチ程度の油を熱しておく。1に薄力粉をまぶしつけ、溶いた卵液にくぐらせて揚げ焼きにする。熱いうちに2のタレを全体に絡める。5. 皿に4を盛り付け、タルタルソースをかける。ちぎったレタスとパセリを添える。出店、一般財団法人、日本食生活協会、四季を味わう旬レシピより。写真、タルタルソースのかかったチキン南蛮の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言、鶏胸肉に下味をつけたり、薄力粉をまぶしつけるときは、ビニール袋を使うと扱いやすく簡単です。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。市説明、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール7月分、大ホール以外3月分、展示室、展示コーナー4月分、受付日時、1月5日金曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設3月分、受付日時1月5日金曜、午前8時50分から9時、西庁舎101会議室、総合運動広場テニスコート1月分、受付日時12月2日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド 白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場1月分、受付日時12月9日土曜午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館、1月分、受付日時12月9日土曜午前9時30分から40分、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況。西比谷島警察署調べ。令和5年10月。死亡事故0件0人。累計0件0人。人身事故25件27人。累計227件265人。物損事故184件。累計1743件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況。西比谷島警察署調べ。令和5年10月。侵入等、空き巣忍び込み等3件。累計46件。乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等。16件、累計103件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計129件。編集後期、バリアフリーという言葉を聞くと、段差をなくしたり、スロープや手すりを設置したりと、ハード面のイメージがあったのですが、身近にできることがあるんだと知りました。まずは気づくこと。心のバリアフリーが広がり、お互いを思いやることができるといいですね。遠藤。市民記者レポートハンズ31ページ。市民記者レポートハンズボリューム198。楽しく爽やかな汗をかいた運動会。生き生き隊第31回合同会。瀬川豊記者。健康ドームにおいて海藻法スクール卒業生の会、生き生き隊による合同会がコロナ禍のため4年ぶりに行われた。海藻法スクール卒業生は現在80グループ。729人もの会員が在籍している。生き生き隊の竹市金吾会長の挨拶では、全国に先駆けて地域海藻法に取り組んでいる我が北名古屋市で、たくさんの皆さん共に活動できることは喜びです。これからも多くの人がこの輪に参加できるよう頑張りましょう、と、力強く話された。続いて、大口勝義さんによる選手宣誓があり、ラジオ体操の後、ゲーム開始となった。ゲームは5種目準備。企画構成はすべて生き生き隊員による手作りで行われていた。参加した小関初江さんは、体を動かすことは脳が活性化され、健康に役立ち、良い。みんなの笑顔も良かった。小田理恵子さんは、ゲームは簡単そうに見えても、実際やってみると難しいところもあった。でも、みんなと仲良くなり、絆も深まり、楽しかった、と話された。今回のイベントは、自主的な手作り感と一体感を感じさせるものだった。写真。生き生き隊の参加者の合同写真と、ラジオ体操、炭鉱節を踊ったりゲームを行っている写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。認め合い、助け合う社会づくりを目指して、男女共同参画の集い、開催。 四谷三つ子記者。北名古屋市女性の会は、ジェンダーって何？をテーマに、家事、育児、仕事など、日常生活で気づかないジェンダーを問いかける、来場者参加型のセミナーを開催。10の項目を来場者に色分けしたカードで答えてもらった後、概要を詳しく解説しました。また、セミナー終了後には、市内で活動する演奏家たちを中心として結成されたホルンアンサンブルアジサイと N ウィングスによるミニコンサートが開かれ、金管楽器の力強くも温かい響きを楽しみました。ジェンダーとは生物学的な性とは違い、社会的、文化的に形成された性差のこと。仕事は男性、家事は女性、男らしく、女らしくといった先入観を持つことで、男女の不平等が生まれます。同会は約20年にわたり、講演会や演劇、朗読劇などを通して、ジェンダーについて市民にわかりやすく伝える啓発活動を推進。男女共同参画社会の実現を目指しています。参加した山下達子さんは、とても勉強になりました、と満足げ。会長の大口由紀さんは、普段の生活の中に潜むジェンダーについて知り、理解を深めていただければ、と企画の目的を話し、男女差別をなくし、一人一人の個性が生かされ、安心して暮らせる社会を願います。写真、女性の会でのセミナー開催の様子とミニコンサートの写真、3枚を掲載しています。写真説明終わり。
広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、愛知結婚サロンヘセド。北名古屋市の結婚相談所で素敵な出会いを見つけませんか？真面目に地元で婚活、@健康ドーム。第3土曜日開催。QR コードもあります。当方は、日本結婚相談所連盟、正規加盟店です。ご利用ください。2、不動産無料相談所、株式会社東洋土地建物。毎週土曜、日曜、月曜日、11時から15時。予約不要。直接お越しください。電話相談も歓迎。気楽にどうぞ。フリーダイヤル 0120-87-1866。 一宮市和光、和光ビル1階。駐車場は西側。3. KL スタジオヨガ&ウェルネス西葛街。冬はホットヨガ。体験キャンペーン実施中。体験予約はこちら。QR コードがあります。月額5500円で通い放題。ホットヨガ、ウォームヨガなど、週21プログラム開講。常温プログラムも含みます。住所、北名古屋市弥勒寺東 3-187。西春日井スイミングスクール内スタジオ。電話0568-25-2922。ホームページ https://studio.kls.co.jp。 ご利用ください。4. 弁護士法人心。所属弁護士40名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、 過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。5、藤岡不動産株式会社です。より豊かな未来のために、桃太郎ファンド。元本の保証はありません。不動産特定共同事業許可番号愛知県知事第12号藤岡不動産株式会社住所北名古屋市四方花の木4番地電話0568-26-7844ホームページ https://momotaro-f.com/ QR コードもあります。ご利用ください。広報北名古屋有料広告掲載募集。掲載を希望する方は、下記広告取扱業者へお申し込みください。詳しくは市ホームページでご案内しています。広報誌有料広告募集と検索してください。企画、広報誌1号あたり各4枠、裏表紙1枠縦130mm×横88mm、4色刷り、暮らしの情報コーナー1枠縦50mm×横80mm、4色刷り、申し込み、必要処理、北名古屋市広報誌、広告掲載申込書、市ホームページから入手か、などを添えて、下記の広告取扱業者へお申し込みください。株式会社ウィット、郵便番号 569-0071、大阪府高槻市城北町、1-14-17、電話072-668-3275。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和5年12月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。